こんにちは、エンタメです。激動の2012年を振り返り、2013年の抱負も音声でお伝えしていきます。よろしくお願いします。2012年、この年は私にとって激動の年だった。1月に東京でシークレットセミナー開催というところから始まって、その後に無料オファーもやって、でさらにコラボで月額制の会員制のサービスを行い、で5月にはライティングサクセスロード2をインフォトップで販売、さらに9月にはタイトルの力、11月にはエンタメブログ魂をインフォトップよりそれぞれリリースした。本当に2012年はかなり教材販売とかコンテンツ作成とかそういった面では非常に私自身アウトプットしまくった年だった。で、無料レポートもライティングサクセスロード0、エンタメブログ魂0、エンタメブログ魂0、2と3つの、対策レポートを発表することができた。その結果感動しましたというメールを非常に、たくさんいただいて、作ってよかったなと、心から思えた瞬間でもあった。ただその反面、プライベートでは本当にいろいろあったし、楽しいこともたくさんあったんだけども、結構大変な、辛い目にも遭ってしまった。例えば急性胃腸炎に2回もなってしまって、救急車にも初めて乗ったし、半日だけど初めて入院もした。急性胃腸炎、ノロウイルスとかでよくなるんだけども、これかかったことある人はわかると思うんだけども、こんな表現が正しいかどうかわかんないけども、私にとっては地獄のような苦しみ。なんでかっていうと、もう吐き気が止まらない。これはもうどんな苦しみよりも辛かった。お腹が痛いとかも辛いんだけども、嘔吐するっていうのはもう気持ち悪くて、もう立てない、歩けない、そんな状態だったんで、もう点滴ずっと打ちっぱなしみたいな、トイレに駆け込むとか、そんな状態だったんで、本当にこの経験をしてから、改めて、体っていうのは資本なんで、しっかりと体調管理をしなければいけないと、すごくすごく強く、思った。で、実際にじゃあどうすれば、急性胃腸炎にならないとか風邪をひかないとか、要は健康な体を維持できるのか、私なりにいろいろ考えて、で、テスト的にいろんなことを試してみた。で、その結果やっぱりいろいろ調べたりとか勉強したりとか試した結果、こうストレスをためないと、リフレッシュを適度にすると。どうしても私の場合、ついついちょっと頑張りすぎちゃって、こうあんまり休みなく、こう一気に一つのことを集中して作業しちゃったりとか、パソコンの画面に向かう時間も、今は4時間ぐらいという感じでちょっと制限をかけて、あんまり長時間やらないようにしているんだけども、ちょっと以前は、結構、気がついたらもう何時間もやっていたとかってことがあったんで、適度にやっぱり休憩を取るとか、そういったところをやっぱ意識するようにした。で、その結果ストレスをためないように、月2回温泉に行って、近くの温泉に行って、60分のマッサージをやると。で、さらに整骨院にも週2回通うようにした。で、この効果っていうのはどういう効果があるかっていうと、例えばこれ温泉とか行くと、サウナとかあるんで、サウナ行けば汗をたっぷりかくことができるんで、これ実はすごいストレス発散になるし、マッサージやっぱ受けると、もうなんか極上のなんていうか、リフレッシュというか、すごくこう気持ちいいので、今はちょっともうやめつきになってしまったんだけども、これ自分へのご褒美として、普段あまり自分に対してあまり何かこう物欲というか、そこまで強くあるわけじゃないので、体にやっぱり、体とか知識とかにやっぱりお金を使っていきたいというふうに思っているんで、勉強するための自己投資はするけども、それ以外に自分の体をケアするための投資、お金を使うということも、2012年はかなり意識して行うようにした。で、その結果、自分でもやっぱりその思ってる以上に気がつかないうちにストレスが溜まって、首とか肩こりがひどいと いうことにこうやっぱ気がついたんで、月2回の温泉プラスマッサージプラス週2回の整骨院をこれ結構継続的にやってみた結果、すごく効果が高かった。なぜならリフレッシュするとこうストレスっていうのも発散されるんで、まあ、風邪はやっぱりひかなくなった。まあ、よく体温が一度下がると 30% も抵抗力が落ちるというふうに言われている。まあ、つまり新陳代謝が悪いと要は風邪をひきやすいし、免疫力っていうのも下がってくるんで、結果的に風邪をひいてしまって、例えばそこから気管支炎になっちゃったりとか、まあ、気管支炎は私も経験したことあるんだけども、もう咳が止まらなくて非常に辛い状態なんで、そういった状態にもならないし、まあ、仮にちょっと風邪をひいてもすぐ治るとか、要はある程度こう一定の体温を保つというような状態にしておくと、免疫力を一定のレベルまでこう維持することができるんで、要は体調をこう維持しやすい、健康な状態を維持しやすいと、まあ、ここに気がついたんで、結局その温泉とかマッサージとか整骨院とか行くと、要はこう新陳代謝が上がるんで、こう血行が良くなる。血行が良くなるとどういう効果があるかっていうと、まあやっぱりこの太りにくくなるっていうのもあるし、食べてもしっかりとこう消化できるし、体の体温がある程度一定の温度を保てれば、低くなければやっぱりこう免疫力も維持、ある程度のレベル維持できるんで、まあ、風邪も引かないと。その結果健康な体っていうのを維持できると、まあ、これが非常に分かったんで、もちろん誰でもうまくいくかどうかはやっぱりその人によって効果的な方法っていうのは変わってくるんで、私のこう自分なりの健康を維持する方法として、まあ、月2回の温泉マッサージ、週2回の整骨院、まあ、これは本当に効果的だと。で、他にもこうやっぱり太りにくくなる、例えばマッサージとか整骨院行くと結構こう体の歪みをなもう直してくれるんで、これは結果的にこう姿勢も良くなるし、歪みが治れば当然太りにくくなるんで、代謝も良くなって、お通じも良くなるというところにもつながるんで、非常に良かったかなというふうに感じたんで、これは2013年以降もちょっと継続してみようかなというふうに感じている。でさらにこれだけじゃなくて、2012年は家族で本当にめちゃくちゃいろんなところに遊びに行った。まあ、例えばちょっと今思いつくだけ挙げてみると、まあ、旭山動物園、小樽水族館、登別マリンパークニクス、まあ、これは水族館で、登別伊達時代村、支笏湖、マッカリの湧き水の里、エグザイルの生ライブ、これ札幌ドーム、安室奈美恵の生ライブ、札幌ドーム、アンパンマンショー、これは緑文化会館、大奥大賞舞台版、これは松下由紀が主演の、舞台、これもニトリ文化会館、あとは宝塚、宝塚も実は見に行っていて、これもニトリ文化会館で見に行ってきた。でアニソンビッグ3、これはまあ兄貴とかが出てた、生ライブで、これも、ニトリ文化会館で、家族で見てきた。あとは帯広旅行、帯広旅行では、まあ、帯広動物園とかにも、行くことができたんで、まあ、非常に豚丼も2回ぐらい、食べたんで、まあ、非常に楽しい旅行だった。あとは、まあ、ちょっとこうランクの高いこう定山系温泉の旅行に泊まったりとか、あとは、まあ、木下大サーカス、シャコタン半島への、まあ、ドライブ、まあ、二木町のこうさくらんぼ狩り、新千歳空港ドラえもんワクワクスカイパークに行ったりとか、あとは甲賀大恐竜展、御殿山公園でバーベキューとか、燃える沼公園で一日満喫したりとか、北竜町のひまわり畑のこう迷路のところに遊びに行ったりとか、あとはまあウルトラマンワールドっていうまあイベントがあったんで、そこにちょっと遊びに行って家族で特撮の写真を撮ったりとか、あとは滝のすずらん公園で何回もバーベキューをやったりとか、札幌オータムフェストに行ってまあ美味しいものを食べたりとか、マンマミーヤ札幌公園に行って、まあこれはまあ、舞台というか、生のこう劇団四季がやっている、もの、この舞台を見に行ったりとか、あとは萌岩山の、まあ、山頂に行って、綺麗な景色、札幌の景色を見たりとか、あとは札幌ファクトリーのこうすごい綺麗なクリスマスツリーを家族で見に行ったりとかっていう感じで、まあ、パッと思いつくだけでも、ね、今、挙げたようなところに遊びに行くことができた。で現段階でも2013年は、 12月の段階でもすでに温泉旅行に行く予定が2つもう入っている。まあ、本当にこれ会社員の時だったら多分ここまで、いろんなとこにはまあ金銭的な問題もあるけども、まあ、連れていくこと、まあ、家族で遊びに行くことはできなかったんじゃないかなというふうに、感じる。で本当に2012年はまあこれ本当に家族サービスも本当にたくさんしたいと思ってたんで、まあ、いろんなとこにこう私自身が先陣切って行こうよと、奥さんに行こうよと、娘に行こうよと言って、まあ、実際に実現できたんで、まあ、何が言いたいかっていうと、仕事ももちろん大事なんだけども、私は仕事人間にはなりたくないし、こうただお金が稼げればいいというような人生にはなりたくないんで、まあ、自由な時間と自由に使えるお金、まあ、これがあれば、全然こう幸せだし、あとは大切な家族、まあ、一番は家族が大事なんで、こうどうなんやっぱり稼げても大切な人とか喜びを分かち合える家族や仲間がやっぱいないと寂しいというふうに、感じるし、まあ、結局家族の笑顔っていうのは、まあ、自分のモチベーションにもつながるし、こうあ今の仕事をやっていてよかったなというふうにまあ思える瞬間でもある。まあ、私はアフィリエイトという、こうビジネスをまあ始めてから自由な時間と自由に使えるお金を手にしたことで、会社員時代の時とはまるで比較にならないほど充実した毎日を送ることができるようになった。まあ、こういうライフスタイルっていうのを、まあ、送ることができるようになったのは、アフィリエイトという、まあ、素晴らしいビジネスに出会ったおかげ。でもこれからは私自身の体験とか経験を一人でも多くの人に、あなたにどんどん伝えていって、まあ、自分で稼ぐ力っていうものを身につけて、で会社の倒産とかリストラとか、まあ、そういったこう恐怖に怯えながらやっぱり人生っていうのを生きていくのはもう本当に危ないと思うし、はっきり言うけども誰もあなたを助けてはくれない。なんでかっていうと、もう世の中みんな自分自身のことでいっぱいいっぱいだし、国も市も区も町も基本的にはあなたのことをこうすごい親身になって、助けてくれるというふうには、考えるべきではない。まあ、他力本願だとやっぱり幸せな人生っていうのは送れないし、まあ、一度きりの人生、運命っていうのは、まあ、自分で切り開くもの、まあ、だからこそ、理想のこうライフスタイルを送りたいとか、まあ、自由な時間とか自由に使えるお金を手にしたいのであれば、やっぱりあなた自身が自分で稼ぐ力を身につけて、で楽しい、時間っていうのを、人生っていうのを、まあ、エンジョイすると、まあ、私はこういう人を今後もっともっと増やしていきたいというふうに、考えている。で2013年、まあ、2013年、まあ、2012年やってきたことと、まあ、結構、まあ、同じようなこともまた継続してやっていくし、さらに強化していこうと思っているけども、私自身の中でのこう、まあ、目標というか、こういった部分をこう強化していきたいと、やりたいという部分としては、まあ、誰にも負けないこう分かりやすいこうコンテンツ作成能力っていうのをもっともっとこう磨きたい。まあ、結構今でも、例えば無料レポートでも、まあ、エンタメブログ魂とかその有料のコンテンツでも、エンタメさんが例えば一番分かりやすいコンテンツですとかっていうこう嬉しい、お声とかも、まあ、たくさんいただいているんだけども、まだまだやっぱり自分自身もっともっとコンテンツの質、レベル、分かりやすさ、ここをもっともっと上げれるというふうに思っているし、もっと強化したいというふうに思っているんで、ここはやっぱり量をこなさないと上がっていかないんで、2013年も引き続き、ガンガンコンテンツっていうのは作っていく。で目標としては、最低月1本無料レポートは作っていこうかなというふうに考えているん で当然、エンタメ通信の読者には、無料レポートを作ればその都度、ご案内はしていくんで、ぜひ、私が作った新作レポートも、読んでいただいて、で今後に生かしていただきたいなというふうに感じる。あとは、まあ、信頼度ナンバーワンを目指す。これも本当に嬉しい言葉をいただいていて、 たくさんのあふれた中でエンタメさんがダントツトップで信用できますというメールをお声を、まあ、非常にたくさんの方から、実はいただいていて、いや本当にこれはアフリエーター冥利につけるなというふうに、感じている、まあ、信頼得る、うん、本当にこれ簡単なことではないので、そういった、お声をいただくっていうのは本当に本当にすごく嬉しいので、まあ、この場を借りて本当に感謝の気持ちをお伝えしたい。ありがとうございます。でさらに、うん、やっぱりまだまだこのアフリエート業界っていうのはやっぱりちょっとこう今本業があって、まあ、これからこう参入してくる人はどんどん増えてくると思うんだけど、まだまだ世間では怪しいんじゃないのみたいな、大丈夫みたいな、アフリエートをやっているよとこう胸を張ってやっぱりこう家族とかに友人知人に言える人ってまだまだこうやっぱ少ないと思うし、だからこそまあ胸を張って言えるぐらいとか、うん、まあ、信頼度ナンバーワンっていうのをやっぱり目指したい、うん、で私のこう例えばブログとかメルマガっていう、こう媒体にやっぱりたどり着いた人はもうぜひこう、まあ、無料でもどんどん有益な情報を伝えていくし、有料だったらまあさらにこう稼ぎに直結する超実践的な内容っていうのを、うん、ガンガン伝えていくんで、まあ、すでにこうやっぱり信頼していただいている人に対してはもっともっとこうファンになってもらったりとか、もうエンタメさん、まあ、中にはそのエンタメさん以外の情報は全部シャットアウトしましたとかっていう人もいるんで、うん、やっぱり、そのぐらい私のことを信頼してくれる人をもっともっと増やしたいと。でさらにサポート力であったりとかコンサル力の強化、これは2012年も、意識的にやってきたことなんだけども、今のこうスキルにこう満足することなく、まあ、エンタメさんのこうコンサル力は半端ないですと、どんだけ読者目線なんだというふうに嬉しい、お声もいただくんだけども、まあ、そこにこう絶対甘んじるわけじゃなくて、現状に満足するじゃなくて、さらに私はこう変化して進化していきたいんで、まあ、エンタメブログ魂のこう、まあ、購入者はすごい意識が高いんで、例えばブログ診断とかメールの質問とかもすごいたくさんいただくんで、まあ、ちょっと大変な面もあるんだけども、あとはまあコンサル生からも、毎日のようにメールいただいたりとかしていて、まあ、自然にやっぱりサポート力とかコンサル力を上げるにはもう数こなすしかないと思ってるし、やるしかないと、うん、たくさんの人をできるだけサポートすると。なのでこのサポート力とかコンサル力はさらに2013年はもっともっと強化していく、まあ、ここのやっぱりスキル、要は教える力をこう強化すれば、まあ、必ず、まあ、自分自身の収入もそうだけども、サポート受けた人の成長スピード、成果スピードっていうのも伸びるというふうに、感じているんで、必然的に私が成長すればするほどやっぱりサポート力が上がってくるんで、私のサポートを受けた人の成長スピード、成果スピードも上がるというところにつながるんで、この2つの力っていうのも伸ばしたいと、強化したいというふうに考えている。でさらに、まあ、具体的なこう数字目標としては、私自身のこう自分自身がやっぱりこう稼ぐということよりも、2013年は2012年よりももっともっとこう稼げる人を増やしたいと、まあ、サポート力を強化したいというところにもつながっているんだけども、例えば50万以上稼げる人を50人出すとか、10万以上稼げる人を100人出すとかっていう感じで、どんどんこう底上げをしていきたい、うん、今例えば10万以上稼いでる人も結構たくさんいるんだけども、そういった人たちは、今度は50万以上というところに、つなげていきたいし、今例えば0とか5000円とか1万円とか3万円とか5万円未満の人は、10万円以上稼げるというところに持っていきたい。なので、まあ、50万円以上稼げる人を50人、10万円以上稼げる人を100人、ここをしっかりと増やしていきたい。で稼げる人を、まあ、さらに稼がせるっていうのは、まあ、それほど、まあ、大変じゃないし、結構達成はしやすいんだけども、稼げない人を稼げるようにする、これサポートしたことは分かると思うんだけども、めちゃくちゃ難しいし大変。でも逆に言うと、稼げない人を稼げるにするとか、これから始める人を稼げるにする、これができるようになれば、なればなるほど、やっぱり自分自身すごく成長すると思うし、 やっぱり稼げる人を輩出することができれば、その稼いだ人のこう人生っていうのもやっぱり楽しい、人生につなげることができるし、まあ、自由な時間と自由に使えるお金っていうのを手にするということにもつながるんで、まあ、私自身も成長できるし、私のサポートとかを受けて、さらにやっぱり自由な時間と自由に使えるお金っていうのをやっぱり手にできる人が増えれば、さらにその人たちもこれからの人に対してまたこう伝えると教えるというところにはつながっていくんで、あ、そういう面では、どんどん稼げる人を増やしていきたい。で、さらに、まあ、初心者をこう稼げるようにするだけじゃなくて、中級者レベルの人に対しては例えば、ただのアフリエーターのこう仕事一つだけじゃなくて、例えばそこから、アフリエーターからコンサルタントであったりとか、コンサルタントからインフプレーナーとか、まあ、アフリエーターからインフプレーナーでもいいんだけども、要は次のステージ、次の次のステージ、まあ、実際に、例えばコンサル生とかの中でも、もう上半販売のステージに行っている人もいるんだけども、そういう感じで、次のステージにどんどん、こう、上げていきたい。まあ、もう上げていくけども、うん、まあ、そういう感じで、こう、現状に満足するんじゃなくて、私自身も日々変化し、進化していくけども、あなたも、日々変化して進化していけるような、サポート等であったりとか環境だったりとかコンテンツっていうのをどんどんどんどん2013年は提供していく、まあ、本当に、無料でもありえないくらいの情報っていうのを、まあ、エンタメ通信では配信していくし、例えばエンタメブログ魂とかの、まあ、要は有料情報、いや購入者に対してとか、あとはコンサル生に対してはいち早く、しかも超実践的な内容というものを、例えばコンサル通信であったりとか購入者通信、まあ、さらには新コンテンツというような形で、情報提供というのを行っていく。もう本当にどんどんどんどんこう2012年以上にアウトプットをしていくんで、コンテンツもどんどん作っていくんで、ぜひ楽しみにしていただきたい。であとは、まあ、ちょっとこれはアフィリエイトとは関係ないんだけども、最後に親孝行、もっともっとしようと、2012年も結構、意識的にやってきたんだけども、例えば、孫をやっぱり見せるとすごく連れていくと喜んでもらえるんで、私の親もそうだし奥さんの親のところにもなるべく娘を連れて行ってこう孫の顔を見せると、もちろんその例えば誕生日であったりとか母の日父の日にプレゼントを贈るっていうのは、まあこれは本当に、当たり前のことだと思ってるんで、社会人になってからはずっと継続してきたことなんで、これも2013年以降も当然やっていくけども、それ以上に今できることもっと何かないかなというふうに考えて親孝行っていうのをやっていく。で、今現時点でもう決まっているというか考えていることは、もう親と一緒に、温泉旅行に行く、これ実はもう2つ決まっていて、奥さんの、家族と、あとは私の、家族と温泉旅行に行くっていう、まあ、予定がまあ2つもう決まってるんで、まあ、ここは、しっかりと、親孝行したいというふうに、思っている。で、しかも私の、母親と、祖母については、ちょうど2013年のこう誕生日で還暦と、米寿という、 こうおめでたい、ところでもあるので、ここをしっかりとこう温泉旅行でこうお祝いできるっていうのは、まあ、今からすごく楽しみにしていることでもあるんで、もちろんその費用っていうのは全額私の方で負担するんで、まあ、こんなことは例えば会社員とかだったら絶対できなかったんで、まあ、無理したらできたかもしれないけども、やっぱり結構ある程度やっぱりグレードの高いプランで、温泉旅行を全額負担で自分でやる、プレゼントするっていうのはなかなか、できないというか、そんな簡単にはできることじゃないので、そういう、 こう親孝行っていうのを、今年は2013年はぜひ、まあ、2013年以降もだけどもやっていきたい。まあ、結構自分で考えているよりもやっぱり私が年を取れば取るほど、子供が大きくなればなるほど、親っていうのは年を取っているというふうにやっぱりすごく感じていて、こう以前はなんかすごいたくさんこう娘と遊んでくれたのに、まあ、ちょっと遊ぶとちょっと息を切らしてしまったりとか、疲れちゃうとかっていうのがやっぱり増えてきたんで、ああやっぱり年取ったんだなとか、体力落ちちゃったんだなとか、まあ、父親とかも 昔はすっごい元気でガンガン雪かきとかやってて、あんまりこう私に対して疲れた顔とか、疲れたとか、そういう言葉言わなかったんだけども、最近やっぱり遊びに行ったりすると、結構今日は雪かき大変でとかって、こう疲れた顔とかすごくするようになっちゃって、年取ってるんだなというふうに、改めて感じてしまったんで、だからこそ、あまりこの言い方はしたくないけども、いつこう何が起きるかわからないので、今できる時に、親孝行っていうのはしていこうかなというふうに強く感じている。なので、2013年、もちろんそのアフィリエイトに対してのこうビジネスっていうのもしっかりとバシッとやっていって、サポート力とかコンサル力も強化していって、コンテンツっていうのもどんどん作っていくけども、それ以上に家族を大事にして、で親を大事にしていて、親孝行すると、そういった感じでこう2013年は仕事プラスプライベートも両方しっかりと充実させて行っていきたいというふうに、考えている。こんなふうに、ちょっとやっぱり宣言すると、よりこう身が引き締まるし、達成能力っていうのもこう上がるというふうに考えてるんで、もしよかったらあなたもぜひこう2013年どんな年にしたいのか、私のように音声を取ってもいいし、ブログとかメルマガで文章に起こしてこう伝えてもいいし、ぜひ、宣言っていうものをしてみるっていうのも一つの方法なんで、結構今大変だよなとか、給料上がらなくて辛いなとか、アフリート頑張ってるけども思いの成果出ないなと、もしかしたらあなた思っているかもしれない。でも大丈夫。なんでかというと、例えばアフリートに関しては、もうよくこうライバルが多くてとか、トップアフリエイターがすごすぎてとかってこう、結構思う人いるかもしれないけども、私は2013年は2012年以上に新規参入者はもっともっとこう増えてくるというふうに読んでいるし、どんなにすごい人がいても、やっぱり自分にしかできない ケアだったりとかサポートって必ずあるんで、まずはこう1人、3人、5人、10人というこう少数の濃いファンっていうのを作るっていうところをしっかりと意識してやれば、必ずあなたも成果を出すことができるし、うまくいけば6ヶ月、1年で脱サラして、自由な時間と自由に使えるお金っていうのを手にすることができるんで、あとは自分の成功っていうのを誰よりも強く、信じるということ。例えば、あなたはアフィリエイトで稼げるようになると思いますかという問いに対して、どうかなって言ってるようだと、絶対稼げるにはならないんで注意していただきたい。逆に、はい、絶対稼げますというふうに力強く言える人は、とか、あとは2013年、脱サラして絶対に、50万突破しますとか、100万突破しますというふうにやっぱり言える人は、本当に絶対稼げるようになるんで、成功を信じるということも非常にこう成功する上で必要な要素なので、ぜひ意識してみていただきたい。では無料でも有料でも、私は一人一人のこう読者であったりとか購入者、コンサル生っていうのを、ちょっと2013年も2012年以上に大事にしていきたいと思うし、1対1のやり取りっていうのを大事にしたいというふうに思っているんで、ぜひ何かあれば遠慮なくこうお問い合わせフォームに質問してください。で、結構、ちょっとこれ本当に最後の最後なんだけども、直でいきなりこうメールをくれる人もいるんだけども、どうしても私日々毎日ものすごい数のメールが来るんで、こう埋もれてしまうケースもどうしてもあるんで、できればこう可能な範囲で、どうしてもこう印を付加だったら印を付加でもいいので、お問い合わせフォームから、無料でもお問い合わせフォーム用意しているし、購入者とか、コンサル生であれば、専用の、例えばエンタメブログ魂だったら、エンタメブログ魂専用のお問い合わせフォームがあるし、コンサル生だったら、コンサル生専用のお問い合わせフォームがあるんで、できれば、1回目の例えばメールとかであれば、いきなり直で送るんじゃなくて、まずは、お問い合わせフォームから、質問していただきたい。なんでかっていうと、優先順位として、私はまず、お問い合わせフォームからチェックするんで、当然だけども、直でメールいただく人よりも、まずお問い合わせフォームをチェックして、優先順位もコンサル生、購入者、読者というような感じになっちゃうんで、どうしてもこうスピードっていうのは、直メールいただくよりも、問い合わせメール 方が、返信スピードが速くなると。で、直メールのデメリットを言っちゃうと、例えばこれ、まあ、毎回じゃないけどもメールが2つになってしまうというケースもどうしても出てくる。以前送ったんですけど届いてますかというメールとかもいただくんだけども、実際届いていないこともあるんで、そういう面ではお問い合わせフォームを使った方が、まあ、100% かちょっと断言できないけども、まあ、かなりの高い確率で、まあ、99% くらいの確率で届くんで、ぜひこうお問い合わせフォームを使って、何かあれば、質問していただきたいし、まあ、感想とか今回の私の音声の感想とかでもお問い合わせフォームからいただくと、まあ、すごく嬉しいし、嬉しいメールをたくさんいただければそれだけ私のモチベーション上がるんで、あなたに対してよしこれは無料で、有益な情報を公開しようとか、コンサル生とか講演者に対してもこれをコンテンツ化して、プレゼントしちゃおうとかっていうふうにやっぱ思ってしまうんで、よかったら遠慮なく何かあれば、メールをください。それでは以上になります。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。私はあなたの成功を、強く、願っています。ありがとうございました。失礼いたします。